イカと
リナリと
オケイの
イカがわしいレイディオ。
イカさん、ゲムマ、おかえり。ラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
はい、
はい、
お久しぶりです。 OK です。
あ、帰ってきた。前回帰ってきた。 OK。
そうあとね、あれですよ、あのゲームマーケットがありましたけど、今日はその話がふんだんにあるわけですが、
はい、うん、そうですね、
あると思う、
はい、そことちょっと前後するんですが
、うん、
あのボードゲームラジオガイドという、
はい
はい、5本がですね、
うん、
出まして、そこで、うん、頒布されたわけですけども、
はい、
まあ、ボードゲームに関連する、ラジオポッドキャストであったり、
うん、
スタンド FM だったりっていうその配信系を使ってボードゲームの話を主にしているところを紹介している、
うん、
なんて言ったらいいの、これ同人本、
うん、そうですね、
そうやね、
はい、
結構なね、分厚さありますけどね、
そうそうそう、うん、があって、でそこで、我々このイカラジも紹介していただきましたので、う
ん、
逆に言うと今回だったりとか、まあ、前回ぐらいから初めて聞かれてる方がいらっしゃるわけですよ、う
ん、なるほど、
いるはずなんですよ、
かもしれないですね、
はい、
聞いてほしいね。
というわけでちゃんとね、我々もね、自己紹介しなきゃあかんというわけで、
うん、
自己紹介をしっかりしていくんですけど、
うん、
しっかりした方がいい。
まあそもそも我々は関西のボードゲームをしている人たちです、
うん、
そうですね。
そしてあのいろんな、まあ、ラジオガイドさん、あ、ラジオさんとか、まあ、うん、はそのお店の人だったりとか、
うん、
プロの人だったりとかってもいますけど、
うん、
我々は完全な一般人でございます。
そうですね。
そう、びっくりするほど一般人。
同人ゲームを作ってて、はい、いかがやというサークルでね、
うん、
というぐらいで、
はい、あのお金をそれで稼いだりとかは普段日銭を稼ぐことはしておりません。
はい、
全く収益がないあのラジオでございまして、
そうですね。
はい、
まあ、7年前かな。
そっか、
そんな前か。
かな、
そうね、7年です。
確かに2014年の12月か。
そうです、
はい。うん。からなんで、もう、
あ、7年。
もうすぐ、あの、記念会もね。
ああ、確かに。
毎年恒例12月の周年記念会も、もうそろそろやらなあかんですね。
はい。
ぐらい、あの、続けておりまして、まあ、老舗になってきたなっていう。
怖
っ。
感覚、まあ、ただただね、趣味で続けてることが、はい、まあ、長くなってきたという感じですね。
そうですね、は
い、
で関西の3人の男女が喋っておるというわけで、それぞれの自己紹介をじゃあ簡単にしていきましょう。
はい、イカと申します。なんかダラダラとボードゲームを長く、うん、ね、20年30年とかそんなレベルでやってるたら、
はい、
あのボードゲームのね、ラジオを撮れるようにな感じになりまして、あの現状こうボードゲームのラジオさせていただいている状態でございますが、
がめちゃくちゃかしこまってんな。
いや、どう言ったらいいか、なんか面白おかしく喋れたらなと思っております。イカです、よろしくお願いします。
はい、はい、りのりです。
はい、
おけんさんに釣られてですね、結構重ゲームをやるんですけれども、あの集めてるゲームはまあ軽ゲーが多いですかね。
うんうんうん、
はい、去年子供が生まれて一児の母になりました。
はい、
りのりです。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。じゃあ私おけいさんでございます。
はい、
声が低い方の男のパーソナリティでございます。はい、イカさんは特徴的なイカですなので。
あ、そうですね。声が聞き取りやすいですね。
はい、そうですね。私自身は、まあ、同じく7年前か8年前ぐらいからボードゲームやりだした人間で。はい、先ほどちょっとネタバレされましたけど、オモゲーが大好きでございます、うんうん、
はい、
はい、王子の祝祭っていうゲームが好きだったりとかっていう感じですね、
うん、
で先ほど自己紹介されたりのりさんの、
うん、
伴侶でございます。
伴侶、
はい、旦那でございます、
うん、そうですね、
はい、夫婦と以下でやっております
、はい、
俺だけ浮いてんのよな。
だから後から夫婦になったからややこしいのであって
そうです、ね、
夫婦プラス以下で始まってたらややこしい。
あ、なるほどね。
そうそう、
まあ、夫婦ラジオはよくありますけど夫婦プラス以下ラジオなんで
そう
だから、まあ他とはね、差別化ができてる。
そうそうそう。ということで、おけいさんでございます。よろしくお願いします。
はい。
はい。まあいろいろね、あの、細かい自己紹介いっぱいしたいところですけども、
うん、
そういうところも含めて、
はい、
このボードゲームラジオガイドには載っておりますので、
はい、
皆さんぜひ読んでください。
そう。
はい、こちらのボードゲームラジオガイドはですね、こちら情報が出ているのは、くるまりさんの、
はい、
店舗およびオンラインショップで購入可能です。
うん、なるほど。
また、お医者さんに、されてますボードゲームスペースサニーバードさん のオンラインショップでも販売されてますということなので、
は
い、
は
い、今からでも全然買えます。お、はい、ぜひご購入ください。
お願いします。
これ読んだらほぼ一日中何らか聞ける。
いやほんまにね、うんうん、で何百回とやってるあの、うん、ところもありますので、その、はい、後から追っかけていくだけでもめちゃくちゃ聞けます、
うん
うん
うん、そうですね。
うん、ホラボドだけで人生終わるもん。
終わらん、さすがに終わらん。
あ、終わらん、
はい。まあ、これをじゃあどこで売ってたのかというと、この前終わった秋のゲームマーケットでございますよ、
うん、はい、
そこに行ってきたイカさんの話を聞こうというのが今回のメインでございますよ。
いやー、ドキドキするね。
そうなん
そんなにね、なんていうんですかね、今回ね、ゲームマーケット秋、うん、
はい、
そのどういう状況になるかっていうのがね、うん、あんまりそのコロナがある程度落ち着いてきてみたいな感覚で、
はいはい
はいはい、やねんけど警戒されるのもあれやから、
ね、
何人来るかっていうのはあんまり想像できてなかった状態でのゲームマーケットだったわけですよ。まあ、
正直めちゃめちゃ人来ないもありえた、
うん
うんうん、
それでまあ、ブース出店の方々も、うん、まあ、コロナやからなってちょっと控えめに、
はい、
持ち込まれてた感覚もあるんですが、
うんうん、
蓋を開けてみると、
はい、
今回来場者が土曜日1万人、
はい、
で、日曜日8000人、
すげー、
すごい。
で中にいた人間の感覚、はいはいはい、今回僕は、うん、ノスゲームさんのところ、
はい、
マップとしては一番左端のところに行ったわけですよ、
うんうんうんうん、
で
お手伝い行ってたんですよ、ね、
はい、今回現場が、うん、先行入場は、
うん、
11時からでチケットが販売されてて1500人だけが先入れると、
うんうんうん、
状態やったんですが、その中に入って待ってると、
はいはい、
もう一人も来ないっていう。11時でオープン、今からゲームマーケット始めますみたいな、わーってなるんですけど、その後シーンって、
あー、まあまあまあまあ
人数少なかったから、
まあ、会場広いのに1500人ってっていうこともあるかな。
あとまあ話を聞くと、うん、結構一人ずつチェックしてたっていう話らしくて、
ね、
一気にダッと入るんじゃなく、もう、
はいはいはいはい、
結構ゆっくり入ってきてた感じになっちゃってたらし
く、はいはい、検温とかね、
そうそう、そういうのが、うんうん、登録とかがあったんで、うん、
はいはい、
だからノスケブースで、うん、今回サンタの格好をして
ポツーンやん、
サンタの格好してよっしゃ11時が来たってなったんですけど、
うん、
本当に誰も来ない。
最初の30分間は張り切ってもうたな
そうそうそう
自分の格好を見ながら張り切ってもうたなってなるやつや
正直30分で来た人1人です、
うん、あまあまあ杉野さんのところはまず目玉のデコニファが完全に予約制やったのもあるけど、
ね、そうデコニファというね、はい、今回バランスゲーム、
うん、
サマハ戦
な
るんですけど、
もう争奪戦ですから、
もう29個、
うん、
予約即、
うん、
抽選で全部
か
けまして、その徐々にその日どんどん取りに来ていただいたんですけど、
うん
うん、30分間は本当に一人の方が、今回もう一個目玉として、
うん、
ノスモスさんがスプーン、
はいはいはい、
その
木のね、
木のスプーンのその取っ手のあたりを焼けばいい感じになるんじゃないのかということで、削って焼いてキャラクターを、そのボードゲームをやってるキャラクターを描いたスプーンを90本準備していただいて、
すごいね、
めっちゃ90
ありました。それを一番目の人は5分か10分ぐらいめっちゃじっくり吟味してありました
、
だからもう一番に最初に来た人偉いっていう
すごい。
だからもうそのウッドバーニングっていう技術なので、
うん
うん、表情とか全部変わるんですよ。
そうやろね、
まあ、同じようなものを作っても一個一個必ず違うってことですね。
全く同じデザインでも変わるみたいな、
うん、
そういうのがあったりしてめちゃくちゃじっくり選んでいただいてたんですが、
うんうん、
徐々に人が、
うん、はいはい、
徐々に増えてくるわけです。
あ、はいはい、
なんか何人か歩き始めたら、あ、なんかそのなんていうんですかね、ファイターが、
はいはいはい、
ファイターが周りは歩き始めたなって、
俳優たちがね、
強そうな歴戦の勇者みたいな人たちが、
だから、うん、最初どこ行って次どこ行ってが全部決まって頭に入ってるタイプ
です。そうそうそうそう、ね、もうしっかりしたカバン持ってみたいな、
はいはいはいは
い、そういう方々が歩き始めて、あ、ちょっとずつ回ってきたなって思って、うんうんうん、12時までは、
うんうん、
全然やったんですよ。
なるほどなるほど。
けど12時以降から、
うん、
めちゃくちゃ人が徐々に増えてくるわけです。
あ、
もう1時ぐらいになると人の交差が難しいレベル。
なるほど。
一番端っこでもやで。
その通路の広さ的にはどうやったの？
通路は広かった、
結構広かった。
今回、
うんうん、
基本的にブース間も広いねんけど、
うんうん、
通路も広い。
うん、
だって 5、6人ぐらい並列で歩けるんちゃうかなぐらいやけど、あのもう人がすれ違うのが難しくなってくる。
なるほど、なるほど。
めっちゃ人増えてきたってなるとこちらもどんどん忙しくなるし、だから3時間ぐらいまで何の余裕もなかった、
うん、なるほどね。
まあスタートが例年よりも遅かったじゃないですか、
うん、11時から、
そう1時、普通だったら10時から今まで始まってたけども、うん、それが1時間遅れて、うん、でさらにそこも先行入場の枠やったから、うんうん、実質、まあ、2時間遅れで、うん、そのことが動いてるような感覚の中で、はいはいはい、でもそれで言うと、まあ、2時間12時ぐらいかの段階でっていう感じになるけど、
うん
うん、まあそれで言うと3時っていつもよりやっぱり濃いよね。
そう、土曜日はだいぶその嬉しい悲鳴って状態。
なるほど。
で、あのいろんなブースさん話聞くと、うん、本当に売れた。
ああ、なるほどね。それはでも確かに聞いてるというか、うんうん、ツイッターなんか見ててもそうなったんやろうなっていうのは感じるね。
ノスゲブースも、うん、あのなんかゾンビが襲ってきたかぐらいのこうバンバンバンバン取られていくわけです
よ。
言い方めっちゃ
スプーンがモギモギされて
る。言い方はめっちゃ悪いけど、それぐらいこっちとしてはもうすごい人。
だって3人はいたでしょ、ブースの中に。
うん、いたいた。
3人がもうずっと対応してる。
3人がずっと。で、今回、その、ノスゲムブースで、うん、あの、ノスゲムさんが、あの、コースターという、コースターのコルクのところに、落書きって本人は言ってんだけど、全然落書きレベルじゃないものを、
はいはい、
あの、購入された方に配っていくと、うん、だから僕は今回サンタの格好をして、サンタの袋を持って、はいはい、購入された方に、プレゼントあるんで。サンタからのプレゼントですよみたいなことをやりながらやってたら、もうずっと動き回ってた、う
ん、なるほどね。
けどそのブースから一切離れれんかって、
サンタからのプレゼントですよって雰囲気たっぷり言うつもりも、サンタからプレゼントです、プレゼントですって早くって言わなあかんぐらいの感じやね。
それももう見逃したりするから、
はいはいはい、
ノスモスさんが、あの人プレゼント、あー待ってください、これ頼むから聞いてくれみたいな。
万引き捕まえるんかみたいな
言うんだけど、そうそう、必死だから。正直土曜日は全然状況が分かってません、うん、
まあまあ自分の前の通路を見る限りって感じ
か。そう、自分の通路の前を見る限りずっと人がいた。
あ
で4時ぐらいになってもまだ歩きにくいかなぐらい。
へ
え。で4時ぐらいからやっと歩き回ってんけど、
ああ、なんか関東のゲームマーケットって関西と違って、
うん、
その買うだけ買ってその3時以降ぐらいになったら人が減っていくってイメージがあってんけど、
うんうん、
それとは今回違ったってこと？
滞留時間が長かったのか、うん、入場がめっちゃ遅れたのか分かんないですけど、うん、とりあえずあの長くいてくれたんじゃないかなって楽しめる部分、まあ、
ずっと人は多かったなって感じ
で、ね、うん、そのコロナ禍でちょっと我慢してた制作者さんたちが、うん、すごい凝縮したものをめっちゃ持ってきてた状態なので、
そうかもね、
あのほぼどれ買っても当たりなんちゃうっていうレベルやったんで、うん、今回、うん、だからもうすごいあのゲームマーケットの秋で、
はい、
それでこう、日曜日になると、
うんうん、
ボドマンさん、
うん、
あの、
はい、うん、
メイキングビエールね、
うん、なるほど、
ボドマンさんとこに
お手伝いしましたね、
サークルチケット欲しいねんけど手伝うからって手伝いに行って、そこでももうあの日曜日もあのこの調子やったら、
うん、
みんな結構土曜日で売り切っちゃったところが多くて、
なるほど、はい、
土曜日に土日の分が土曜日でなくなりましたっていうところ結構あったりして、日曜日はちょっとしか準備できませんとか、ちょっと置いときましたけど、うん、土曜日で結構っていうところ多かったんですけど、
うんうんうん、
けども日曜日もね、
うん、
予想を反してというか、僕はもう土曜の半分ぐらいしか来ないから、
うんうんうんうん、
勝手に思ってんだけど全然そんなことなくて、
うん、
日曜日も人がいっぱい来てて、
はい、なるほどね、うん、もうそれは珍しいよね、確かに現場にしてみれば。
そう、
そうやね、うん、
すごい、あの今回メイキング BL ザリアクションっていうね、
うん、
あの新作めっちゃ説明面白かった、
うん、
なんか絶対あんた BL 興味ないやろみたいなおじさまが話聞いてくれたりとか
そうなんや、
なんかね、えあのすごくあの不女子と楽しい会話をねこれ BL なんですよみたいな、 BL ご存知ですかって言いながら、
BL ご存知ですかっておじさんに言われる
おじさん、ね、おじさんに言われたり、うん、おじさんに言ったりしてた。
なるほどね。
でおじさん同士おなんか盛り上がったりしてた。
ああ、いいじゃないですか。なんかゲームマーケットっぽいじゃないですか。
そうそうそうそう、ゲームマーケットひたすら歩き回ったなって感じで、う
ん、2日目はイカさんは歩き回る余裕はあったんですか？
ね、3時ぐらいからようやく、それでもやっぱり説明なんぼでも立ち止まってくれるし、ずっと人が、
うんうん、
あの 密度は低いねんけど、はいはい、土曜日よりも、うん、けどずっと回ってくれる人が、
うん、
だから日曜日の方が滞留時間長かったんちゃうかな
と。土日両方とも一般ブースの中では使用できるところはなかったよね、基本的には
ないですね。
そうやね、はいはいはい、それでもなかなか滞留が長いってことは、まあ、やっぱりみんな掘り出し物を探すぞっていうその目力濃い状態で歩いてたんやろな、
うんうんうん、あとまあそのやっぱり見た目がいいっていうか、うんうん、パッと見いい感じやから話聞こうっていうゲームが結構多かったりしたのかなっていうので、そのレベルが上がってるってい
う
感覚にはすごいなりました ね今回の秋は。
なるほど、
うん、まあ、確かにな、東京の方が大阪と比べてブース自体も凝ってるのが多いんだよね。なんかそのテーブルの上にクロス引いて商品置いてますっていうだけじゃなくて、なんか立体の門みたいなものがボコーンってブース
に
載
せたりとか。
で今回あの靴のゲーム、ボーグさん、ボーグやったっけ、そこはもうあの靴そのまま展示してたりして、それで靴箱とか置いてて、もう靴屋さんやんって、靴屋さんやんって思ったらちゃんと靴のゲーム売ってるっていう、
めちゃくちゃおしゃれなとこね。
そうそうそう、もういろいろ凝ってて、けどゲームは大阪は人間が凝ってますから
負けてへんでと、
負けてへんでっていう。だからね、あの次の2月6日の、
はい、
ゲームマーケット大阪は、
はい、
あの僕たちがね、
そうですね、頑張ったり出店側に今度は回って
頑張ったり、うん、頑張られたりするんで、
はい、
あのその日を楽しみに、あのうちもゲームを作って準備しておりますと。
はい、そうですね、今回まだちょっとね正式な発表はまた別でしますけど、
うん、
新作を大阪に持っていくつもりですと、
うん、
ということで着々と準備を進んでおりますよっていうのはまたご説明しましょう。
おう、そんな感じでゲームマーケット、はい、あとはもうね、あの横浜で遊んだりとか、
はいはい、
あの前日は前日で前日ゲーム会出てたりとか、
うん、
話したいことはいっぱいあるんですが、あの直接俺に聞いてくれと。
なるほど、土産話もそれはそれで聞いてもらったら。
じゃあそんな感じでゲームマーケット楽しんできましたと、
はい、
ということです。後半です。
はい、
後半はイカさんがゲームまで買ってきたゲームの紹介だよ。
お、今回ご紹介するのは、
はい、
グラグラさんのナッピーシリーズ
という
ものの、インナークロックです。
ナッピーシリーズとは？
ナッピーシリーズってなんかグラグラさんがこう、軽いゲームをナンバリングで順調に出していこうという、うん、そういうブランドなのかな。
はいはい、グラグラさんってさ、うん、プロポーズの、
うん、
そうですね、な、プロポーズであったりとかドッジボーイであったりとか、うん、みたいに、まあ、パーティーゲームが結構、うん、あの有名な、
うん、そうですよね、
はい、企業さんですね、
まあ、しっかりとした箱で出してるイメージはありましたけど、うん、今回は見た目が段ボール箱、
うん、
まあ、段ボール箱っていうとちょっとなんかボンって気にするするがやとかアマゾンって感じになるけど、まあ、段ボールと同じ素材の紙質の
すごい、
でもまあデザインは凝ってるし、
うん、
はい、綺麗な感じ、その中にボードゲームのコンポーネントが入ってるって形です
ね。そう、
じゃあそのナッピーシリーズっていうのを今回から始めたよね、
うん、そうですね、一応ね箱の裏にそのさっきのシリーズの定義が書いてあって、
うん、
クラグラナッピーシリーズは実験的挑戦的なゲームアイデアを勝負数生産で商品化したシリーズです。
なるほどなるほど、
勝負数なんや
みたいですね。
手に入れといて、
はい、で今回、2つあったうちの1つですね、
うん、
インナークロック
ナッピーシリーズの01番、
はい、
イナクロック、もう今回神ゲーですこれ
イカさんだけが神ゲーと言ってるらしい。
めちゃくちゃ押してる。
僕はもう最高ですねこれ、はい、多分僕が一番何十年も探し求めてたゲームやな、
ほんまに
まあね、あの先にその語弊がないように言っちゃうけど、うん、人は選ぶでこれ。
そう
あ、そう、う
ん、イカさんは良かったと。
いかに良かったかをこれから説明するけど、
うん、
人は選ぶ前提なのは聞いてたら多分分かると思う。
そう、ね、
神ゲーやのにな、
イカ的にね、イカ的に
はい、じゃあ、はい、説明させていただきましょう。
はい、ゲーム紹介お願いします。はい、
インナークロックとは、
はい、
まあ、簡単に言うとストップウォッチで決められた秒数を目でつぶって止めればいいよっていうゲームなんですけど、
はい、
これね、まあ、名前の通り体内時計ですね。そ
う、
インナークロック、
うんうん、
まずね、あの世界観がいいんですよ。
なるほど、
うん、この世界ではインナークロックというあの競技がしっかりと確立されていて、
うん、
もうこれオリンピックの競技にまでなっている。
なるほど、
なるほど、
いう世界です。
はい、
で、あの金メダルを目指そうと、
うんうんうん、
あのストップウォッチを押してね、
はい、
でどういう風にやっていくかなんですが、
はい、
ストップウォッチを準備します。ストップウォッチ入ってない、
はい、
けどストップウォッチを止めるための器具は入ってるんですけど、
まあスマホをまずご用意いただきまして、うん、でスマホの、ストップウォッチ機能を使ってもらったらスムーズですよというご案内がまず入ってますよね、
うん、
けどあの普通のストップウォッチでもいいよ、
うんうん、
それ
も
ね、
そう、それを準備していただいて、もうそれでも準備 OK、
うん、
あとはあの一番最初にストップウォッチを止める人を決めて、
はい、うん、スタートプレイヤーを決めて、
そう、一番最初は10秒を切るように、うん、10秒ダメです、10秒切るように目をつぶってストップウォッチをスタートさせて、それで止めてください。
なるほど、
休憩を下さと、は
い、でその秒数、例えば9秒56だった、
はい、
9秒57だったとすると、
はい、
次は9秒56以下を出さないと。
なるほ
ど、つまりこれがどんどん連鎖していって徐々に短くなって、
はいはいはい、
それ手番プレイヤーって言い方するのが正しいか分かんないけど、うん、競技者を順番に入れ替わりながら、
う
ん、前の人を超えないように
ちょっ
と、ね、止めていく。
まあでもこれ一人から遊べるんで、一人でずっとあの競技をこなすこともできます。
めちゃくちゃストイックやな、
うん、ストイックやな
10人でもやれる。
そうですね、はい、一応さ、1人から10人というプレイ人数になってますね、
うん、はい、
前8人でやったらすごいなんか7人から熱視線をもらうっていう特殊なプレイになったんですけど、それでこう順番にやっていき、
はい、
最終的にまあ30回連続で成功したら、
はい、
あの金メダルっていうね、
うん、
あの評価になりまして、
はい、オリンピックなんでね、
そう19回でも16位入賞と、
お、はい、めちゃ細かく決まってるね、10
位に上がっていくように
ちゃんと、そうそうそうそう、
うん、
いわゆるこれ紙ペンっちゃ紙ペンですね、
紙ペン、
紙ペンっていうか記録用紙が入ってるんですね、
そう、記録用紙がちゃんと入ってるんで、この記録用紙にどんどん書いていくと、
はい、
だからもうそういうシンプルなゲームなんですけど、いっぱいエッセンスがあります、はい、まずエッセンスその1、
はい、
ストップウォッチで、あの、うん、後ろの数字、コンマ何秒のところの数字がゾロ目、
うん、
例えば8秒77となった時にはなんとスペシャルカードのグリーンカードっていうのが与えられます。
なるほど、
これグリーンカードっていうのはお助けカードなので、チームの中でこれ使えますっていうと使えたりする、
はい、ま
あ、例えばこうティーチ、
はい、
あの目つぶってる人に対してストップって教えてあげることができる、
はいはいはい、
っていうカードとか、リトライもう一回できるよとか、
はい、
そういうカードが入ってたりして、お助けカードをもらえると。
なるほど、
でその、その2、フラット00になると1秒足されます、
はい、
だから、
はいはいはい、
例えば8秒00で押したら、うん、次は9秒00としてトライができる、
うん、
で8秒繰り返でトライできる。今回僕らが試した時は出なかったんですけど、
そうですね、
うん、
出るとそういうルールがありますと。
なるほど、
で、あの3回ファール、つまり3回超えてしまうと、うん、その時点で競技終了、
ゲームオーバー、
なるほど、ね、
ゲームオーバー、そこ時点の記録が残るという ようなゲームに、
はい、2回までミスっていい、
2回まではミスれます、
はい、
でグリーンカードにあのちゃんとそのファールしても大丈夫みたいな、1回だけファールを取り消すことができるっていうリカバリーっていうカードもあったりするんで、
はい、
そういうのをなんとか獲得、まあ、狙って獲得できるもんじゃないんですけど、
まあまあまあ、
うん、たまたまね、
たまにね、嬉しいねっていうやつですね、
いや狙いましょう、
はい、もちろん狙うのはついに狙ってますけども、
はい、そういうすごいめっちゃいいゲーム、
はい、
は
い、もう人を選ぶといった理由がお分かりでしょう、
確かに、
ストップウォッチを押すだけやからね、
せやで、
うん、もうだからこれは、ゲームなのか、
ジレンマはないです、
これはパーティーです、
うん、そうですね、
はい、
強いて言うと、うん、このゲームの世界観に入ってやってほしい。
ああ、なるほど、それはすごい大事ですね。
はい、もうそういうあのインナークロックの選手やと、
はい、
選手団やと、
は
い、
俺たちは。我々はインナークロックプレイヤーであると。
プレイヤーだと、
うん。はい。
で、あのキャプテンっていうのを書くところがあるんで、うん、ちゃんとキャプテンは決めましょう。
なるほどなるほど。
でキャプテンがスタートプレイヤーになるっていう形で、はいはいはい、今回あのキャプテンオケイさんやったんで、
そうですね、
あの、はい、チームオケイです。
はい。
そうです。
あの僕たちはやっと4年の努力を重ねて、
はい、4年に1回のこの最低
限
で、インナークロックのオリンピックでなんとか僕たちは今回金メダルを取りたいんだと、
は
い、
おそらくは熾烈な国内予選もちゃんと超えてきてます、
超えてきてます、もうすごいです、もう日体大とかもインナークロック の、
はいはい、
あの推薦枠とかあるん
で、体育かな
あるかどうか、
体育かどうか分からへんけどねこれ
いやもう精神力なんで、
ね、
メンタルのスポーツなんで、
確かに。
じゃあリニョリはこのゲームどうでしたか？
ああ、私個人的にはすごい体内時計が鍛えられて面白かったですね。
なるほどね。
ああ、
その徐々に、そう、最初は、うん、まああんまりいまいちね、狙った数字は出なかったんですけど、うん、 徐々に、うん、あの狙った数字が出せるようになってきて、
確かに
そう鍛えられてる感があったのが面白かったです。
あのリニョリが1秒ごとに首を最初振っててんけど、うん、あの最初ずれてた、
ね、
大丈夫かなって思って
ピッカクピッカクずれてますね
0.5 秒ずれてますね。
周りの人はそれ見えるからね。
そうそうそう、うん、あの周りの人の熱視線に耐えるゲームなんで、
うん、
まあ、目つぶってたら分からへんから
そう、あ、まあそれを考えると普通に手元のストップウォッチよりやっぱスマホの方が、
あ、全員見れるから、
うん、スマホの大きく、うん、数字が表示されてる方がいいかなって、
ね、ドキドキ感もあるしね、
うん、
はい、
じゃあおけいさんはどうですか。
私はねこれ自慢かもしれない知れませんけどね、このゲーム得意です
得意でした ね、
はい、
得意。
私はやはりキャプテンとして日本国を引っ張っていく立場だったので、
そうですね、
はい、ビタリと止めていきましたね、
うん、
いや私当初ね、あの最初の方でファール出したので一時期こう選手団から
冷ややかな
、ね、冷ややかな目で見られてた時期もありました。
グリーンカードはいかに使おうってなって
ね、あの他では結構僕活躍できてたんですけど、
う
ん、
あ、そうだそうだ、ファールカード3枚ありますけど2枚はイカさんやったっけ。
いや私は1枚ですね。
あ、そうか、イカさんが1枚、はい、おけいさんが1枚、うん、
はい、
じゃあ私ファール出してないし、
そうです、キャプテンが攻めすぎた結果やらかしました。
ああ、そうですね、
あのキャプテンのね、あの自意識がねちょっと過剰になって
まだいけるまだいける
わしゃいけるっつってポチってやったらファール
やば
あ、もう後がないです、
うん、
っていうのはありましたけど、
はい、
はい、というわけでまあその自分のそのなんていうの、実力をいかんなく発揮できるっていう楽しさももちろんあるし、
そうね、
これ別に下手でもおもろいと思う。
下手でもおもろいし、うん、一体感も実はその8人でやった時は、うん、本当に7人見てる時に10秒押す時って震えましたけど、うん、けどみんながじっとそこ見てる一体感とか、うん、うまくいった時のおーっていうのはすごいいいパーティーゲームやった
ん
です け
ど、ね、僕がこれ好きやなと思ったのは、
うん、
ちょっとだけあのなんやろ、目標よりも短く切っちゃった場合、
うん、
でもみんなが大丈夫大丈夫いけるいけるみたいな、うん、優しいあの本当にスポーツマンシップ的に仲間を励ますっていう空気があ
るのが、ね、うん、ちょっとボール落としちゃった時みたいな、
そうそう、ドバドバいけるいけるみたいな感じの空気がかなり好きですね、
うん、はい、なんか空気いいよねこのゲーム、そうや、
逆に意図的にそういい空気を作っていくようにみんなで遊べばすごく楽しいと思うんです
よ、ね、うん、確かに攻め立てないように
攻め立てるとこの人は辛くな
るうまい下手関係なく一体感になれるし、誰でもできるっちゃできるじゃん、
確かに、
はい、
だからなんか僕はどんどんこれ出していきたいなと、
うん、
イカさん的にはこのゲームどこが良かったですか。
いやもうストップウォッチ子供の頃やってたでしょ。
やりましたね、
この遊び、
うん、10秒でどんだけ近くで止めれるか絶対みんなやってます
から、そう、うん、1秒直帰しで押すとか10秒直帰で押すとか、そういうことは絶対やってた。
でもあくまで遊びやから、うん、そんなになんかこう緊張感はない
ん
よね、
うん、けどちゃんとルール化してくれたところに僕はすごい評価を、
う
ん、
そうやな、
その子供の頃やってた遊びをどんどんこうやって、ボードゲームとしてリメイクしていくっていうのはいい文化かなって確かに思
ってて、ね、
うん、結構子供の頃適当に遊んでた遊びが、
うんうんうんうん、
あのジレンマを含んだしっかりしたゲームになって帰ってくるの
を
思って
、確かに確かに、
うん、
そう、イカさんのやつを聞いてて今自分の中でちょっと言語ができたんですけど、
うん、
このゲーム協力ゲーになってるのが一番いいところです、
うん、あ、ですね、
なるほどね、
確かに、だ
から競わないから、
そうで、はいはい、自分がミスっても自分のせいだけで収まらなくって、
うん、
自分がミスったら他のチームメイトに迷惑がかかるんだっていうプレッシャーの中で達成できるっていうのがやっぱり、
ね、
気持ちいいんですよ。
だからこそギリギリ攻めたいもんね、
そうそうそう、
次の人のためにも、
そうそう、攻めたいし、でミスってしまったらどうしようっていうプレッシャーもあるし、
うん、
ある意味ジレンマに近い感覚がそこにある、
ほんまやな、
そうっていうのは天才ですねこれ。
なるほど、
だから世界観うまくはまってるんやと思う、
うん、
こうね、団体競技やっていう形がねすごいいいですよ ね、だからもうね、あの言うてもらったらもうこれ持ち歩いてますんで、
はい、そうね、でもこれは確かにあのなんていうの、あの普通のシステマチックなゲームをやりましょうとかっていう、
うん、
ゲーム界とはちょっと違う空気なんかもしれんけど、
うん、
ゲームの合間とかにやるにはすごくいいと思う、
うん、まあでも合間でやるにも私たちあの30回こなしたので、
あ、
まあまあ時間かかりましたね。
あ、確かに確かに、
うん、何分ぐらいかかったよ、30分ぐらいかかったかな、
まあそれぐらいは、
うん、
けどあの初対面でも仲良くなれた、
はいはい、確かに確かに、あ、そうかも、
そう、はじめまして、あ、なんかゲームやってはる、ちょっと入っていいですかっていう、うん、ちょっとあのう、もう耳うるわしい青年が来て、
なるほど、耳うるわしい青年が来た、
耳うるわしい青年が一緒にやってくれてそれで終わった後、うん、じゃあ僕帰りますねってなった時にすごい挨拶しに来てくれたもんね、面白かったっすって、
いいね。
すまんかったな、こんなゲームで。
いやいや、まあまあ、おもろいゲームですわ。
うん、だからもう、逆に、ね、初対面の人との垣根を超えやすいゲームなんじゃないかなって。
確かに確かに。
うん、思いました。
はい。
なるほど。
というわけで、改めて。ナッピーシリーズ、グラグラさんのナッピーシリーズのインナークロック、
うん、インナークロック
でございました。
はい、
はい、エンディングです。
はい、じゃあ今回も前回ちょっとお休み、前回前々回お休みしちゃいましたから、うんうんうんうん、ボドタのコーナー、
イエーイ、たくさんいただいております。
はい、今回もですね、ハッシュタグイカラジでつぶやいている、方々をイカラジスタと認定しまして、はい、そう、我々のこのラジオのリスナーのことをイカラジスタと呼んでおります。
はい、
はい、イカラジスタに認定しまして読み上げていくコーナーでございます。
はい、
まず一つ目、100年さん、はい、イカラジ174回拝聴、タマンチさんのインスタの話が出てきて、オーディンで似たような経験をしたので激同感。口出されてる感は全くなく、けどプレイの道筋をある程度示してくれるインスタは個人的にすげえ覚えてる。またミユコさんとの絡みの雰囲気もいいのよな。
うん、
いいのかな、本当に。
そうなんですよね。
そうなんですよ。あそこのね、お二人すごいいいので、
うん、
あの皆さんぜひ沖縄行ったら玉内さんたちに個人的に連絡を取って遊んでみましょうって押しかけてください。
ハードル高いね。
ご迷惑ではない範囲で押しかけてください。
ね、お会いしたいです。またね、沖縄ね、行きたいです。
はい、
はい、
じゃ続きまして、
はい、金さん、イカラジ173回拝聴、毎年大阪のボドゲフリマレポート楽しみです。コラボドでも話に上がりましたが、ついにボドゲ業界にもレジェンドの2世がラジオも始めたというパイナポーズ、注目ですね。
うん、
はい、パイナポーズですね。
うん、ね、パイナポーズとはね、仲良くさせていただいてますが、ね、
あの雑談とかね、
うん、
上げ始めたんで、
うん、聞きやすい聞きやすい、うん、パイナポーズラジオ、
はい、面白いですね、う
ん。はい、では続きまして、
ピピタパンさんです。イカラジーのお手紙採用でもらえる名刺ゴマとおしゃさんに初おたステッカー、そしてミヤミヤは夜な夜なのキャンペーンで当たったホタルイカゴマを並べてみたと。返信用封筒込みで送りつけるから、いろんなボドゲラジオでこういう試みやってくれたら嬉しいな。イカさんのメッセージカードも嬉しかったと。
イカさんメッセージカード送ったんですか。
頑張って書きました。
あ、名刺ゴマにね、つけた
い、あの、きっちゃないきっちゃない字で、あの、送りつけてやりましたよ。
なるほど。おしゃさんにのステッカーこんな感じだったよね。
そう。
ピピタパンさんの、あの、ツイート見たらわかりますけど。
かっこいい。
かっこいい、おしゃれ。
ゲームはでも結構、あの、名刺ゴマ配りました、今回。
おぉ。
はい。うん、あの、僕の名前知ってる人に配りました。
はい。では続きまして、カブケンさん。
はい。
わーい、ビンゴ13もご紹介いただきました。実は以前番組でライリームとペンクの紹介をされていて、その後運よく同日に両作をゲットしました、
うんうん、
このタイミングでの紙ペン特集に感謝しておりますということで、これは176回、
うん、
紙ペンゲーム特集に関するお便りですね、うん、
はい、はい、
紙ペン紹介、紙ペンゲームマーケット秋に出展されておりました紙ペンゲームを紹介している中で、
うん、
株券さんのところのビンゴ13もご紹介しておりましたというところでございます。
うん、うん、そういえばうちは紙ペン好きかもしれんね。
確かに。
うん、何かにつけね、ちょこちょこ紙ペンゲームを紹介してますね。
はい、
はい、次はちびまる子さん。ノスゲームのノスモスさんのプレゼントの話で思い出したのですが、実は僕何かの抽選でノスモスさん作の可愛い猫ちゃんを当てたことがあるんです。自慢じゃないんですよ。顔だけじゃなく運もいいなんて僕は幸せ者です。自慢じゃないですよ。ノスモスさんの作品はどれも可愛らしくて大好き。
うん、ちびまる子さんはね、
ということで自慢ありがとうございます。
なんか微妙に引っかかってくる。
そうですよ、実はね、ちびまる子さんの顔がいいという情報は今回初めて聞きました、
うん、あ、確かに。
え、そうなの。
実は顔がいいらしいぞ。
マジか、もう何も俺対抗する手段ないやねんか。
仕方ないね、
もうここまで言われたら逆に会いたいよね。
会いたい。
ね、なんかね、機会あればね。はい、ではバンちゃん、
はい、
イカラジ176回紙ペンゲーム特集拝聴しました。これまでのメモに書き込むスタイルからシールを貼ったり色鉛筆で変えたりなど、どんどん進化しているように感じました。
うん、
おけいさんがポロッと話したアミーゴにありそうという言葉に国内制作者の実力を垣間見ました。
うーん、
はい、
垣間見る、
垣間見てました。
すごいな、バンちゃんの評価がね、あの、いつもすごい丁寧。
はい、では続きましてトトロさん、イガラジまさかのおけいさん不在会、ボードゲーム1年分もらうとしたら何かな。毎日大箱中箱小箱が一つずつ取れたらテンション上がるけど消化できそうにはない。週1くらいだとちょうどいいかな。
あ、
はい、ということで前回ですねの、私がいなかった、
うん、
代わりにあの 酢豚さんと、はい、ちゃんが出てくれた回ですね。
そうですね。
はい。私はもうこれは完全にリスナーとして聞いてましたけど、
うん、
はい。1年分もらうとしたら何かなっていうことで、私は月に1回ぐらいおもげが欲しいなと思いながら聞いてました。
そうですね。うん、まあ大体そういう意見は多いですよね。
あとシンプルに最初に聞いた瞬間に思ったのは、
うん、
あの、パンデミックレガシー、
うん、はいはい。
あれって1年間を体験するゲームなんですよ。
うん、
1月から12月まで、
ほんまや。
ウリスと戦い続けるゲームなんで、
確かに。
あれ1個来た瞬間1年分っす。
確かに。
はい。
ほんまや。
トンチで言ったら負けっす。
一年分送りますってパンデミックレガシー、ドーン、
はい、負けー、はーいってなるやつ。
そういうことかーってなるよね。
はい。行きまして。
はい、ゲナさん。イカラジゲスト会拝聴。丸々一年分もらえるなら、若さ一年分欲しい。手に入るならちょっとくらい無理してもいい。うりーって言ってます。
完全にこれ石仮面被って若さをどうにかしようとしてるパターンですね。
うん、そうですね。
もうね。
若さ1年分は、それ手に入んないから。
若さ1年分というよりは、うん、若かった時の元気1年分かな。
まあそうですね。
高校生ぐらいだけど、その、なんていうの、パワフルさを1年分ボコンともらったら、その1年間で頑張らないな、多分。
うん、
ゲナさんね、あの、僕ら1年分デートじゃもう無理です。
無理です。諦めましょう。
はい。
はい。
ちびまる子さん、イカラジ読書家の間で有名な1万円選書というサービスを思い出した。
うーん、
好きな本ベスト20などを書いたカルテを書店に送るとその人に合いそうな1万円分の本が送られてくるというサービス、ボドゲ版もあれば楽しそうと。
これ、ね、福袋的な感じで、
うん、
あれどこやったっけ、フレンズさんやったかな、
はいはい、
やってはりましたよね。
それ本
じゃなくてボードゲーム版で自分の棚写真に送って送りつけたら、
うん、
それをその持ってるやつを省いた福袋を送ってくれる、
うん、すごい、
やってはるところあったと思う。それ
はすごいね。あ、そうなんや、
う
ん、
そうそうそうそう、だからいいなと思ったけど、
うん、けどこれだけね種類出てくるとね、うん、そういうこともその知らないゲームをそんだけも送ってくれるってサービスもね、
う
ん、できるかも。
まあ確かにこの選ぶっていうのは、うん、まあその人の好みに合ってたらすごくいいよね。
傾向、
そうそうそう、うん、あの人がレビューしてるゲームを欲しいなみたいな。
そう、福袋はね、うん、ちょっとネガティブなことを言っちゃうかもしれないんですけど、
うん、
あのその店の売れ残りを入れられてるなって思った瞬間にすげえテンション下がっちゃうんです
よ。そうね、
だから
やっぱ当たり外れみたいな話あるから、
よくその売り場に残ってる商品が入ってるなとかって思わないようなラインナップだった時のテンションが逆にすごい高くなるんですよ。
そうね、
はい、
そう
みたいな感じのが福袋だといいなって私は思ってます。
はい、
福袋、
うん、
はい、ではこのような感じですね。ハッシュタグイカラジひらがな、うん、イカカタカナラジでツイートしてもらいますと、
はい、
イカラジと認定しまして読み上げれておりますので、どんどん皆様ご投稿ください。
う
ん、
はい、エンディングメッセージです。このラジオは iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカと調べると出てきますので、購読していただけると大変便利です。また、ご意見やご感想は、ブログに掲載している Gmail にご連絡いただくか、Twitter アカウント、@ikaraji 宛にいただければ大変嬉しいです。
うん、はい。あ、告知。ですね、私、はい、おけいさんがですね、作りました、はい、マーダーミステリーのシナリオ、
うん、
セブンバイスマーダーミステリー、
はい、
100年の王、英語回帰の果てという、
はい、
作品がですね、
うん、
おそらく12月後半からまあ1月以降ですね、いろんなところで公演型のような形で遊べるようになってくるかなと思います。
お、
うん、こちらがゲームマーケットですね、先日正式リリースの発表がされましたので、
なるほど、
情報解禁となりましたので、うん、また続報で入って次第こちらでもお知らせしていこうと思います。
うん、
はい、よろしくお願いします。
はい、でお便り募集してます。あの前回のね、あのお便り会のような感じ で、
あ、そうです、ね、
しっかりと、そのワンテーマについて取り上げるような、うん、まあ、お便り、長いお便りもお待ちしておりますので、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、今回のパーソナリティは
イカと
イノリと
オケイでした。
いかがー